どうも、コチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、みんな大好きふるさと納税ですね。ただ、みんな大好きふるさと納税にちょっと規制が入るよ、なんていう話なんです。で、これはまだどういう内容かっていうのはね、具体的なもの、数字とか決まってないんですけど、まあ、ほぼ間違いなく入っていきそうな雰囲気があるんですね。というのも最近ニュースになっていて、今月まとまる26年度税制改正大綱に盛り込みたいみたいなね、意向が出ているからなんです。そしてこれね、深掘りしがいがある内容なんですね。なので今日はね、しっかり語っていきたいと思います。まずはどんな規制が入るかっていうと、上限が設けられるっていう感じなんですよね。ふるさと納税よくわかってる人はね、まあすでに上限額あるじゃないかと、ああいうね、まあそんな意見出てきそうなんですけど、まあその通りで非常にわかりづらいんですよ。現状は所得が増えれば増えるほど、ふるさと納税限度額、ふるさと納税やっていいよっていう金額は青天井で上がっていくんですね。この青天井の部分がなくなるってことですね。例えば年収5000万円を超えた場合には、ふるさと納税の上限額っていうのはもう上がらなくなりますよ、みたいな感じです。まだね、全然数字とかは決まってないんですけど、まあこういった規制が入っていくよっていうのが非常に深掘りしがいがあるんですね。まずはおさらいからいきましょう。ふるさと納税ってそもそも何なのかっていう話ね。税金を払っている人っていうのは、まあ誰しもが使える制度で、まあ地方自治体に寄付をすることによって返礼品をもらえるっていうのがふるさと納税です。で、その仕組みっていうのは、まあ大体年収500万円だと限度額っていうのは6万円ぐらいになって、ていて、まあ、6万円を払うと、まあ、その3割ぐらいですね、6、3、18、1万8000円分ぐらいの返礼品がもらえるんです。ただでもこれ税金払ってるだけなので、税金払った場所を変えるだけでね、1万8000円分の返礼品がもらえたら、これ得じゃないかと、こういう感じでみんなやっているし、みんなやった方がいいよって大河内も言うわけですね。まあ厳密には限度額の範囲内でやっていくと、手出しとして2000円ぐらいは発生するんですけど、まあそれでもね、今のパターンだと2000円の手出しで1万8000円分の何がしかがもらえるなら絶対得じゃないですか。世の中には絶対得するものってなかなかないんですけど、まあ100%得すると言っていいものがこのふるさと納税なんですよね。そして今ね、年収500万円だと限度額6万円ぐらいだね、みたいな話が出てきましたけれど、レンジをね、いくつか設定して確認をしておきましょう。年収1000万円だと上限だいたい17万円前後。年収2000万円だと上限56万円前後。年収5000万円だと上限は200万円前後で、年収1億円だと上限430万円前後と。まあそんな感じになるわけです。なので、まあどこで線を引くかですよね。例えば年収5000万円でもう上がらなくなるよっていうと、年収5000万円の人の住民、あとふるさと納税の限度額っていうのは200万円のままだけれど、年収1億円の人のふるさと納税限度額が今は430万円だけど、そこで線引きした場合には200万円になっちゃうよっていうことですね。なので、まあこれが与える影響っていうのがとても重要なんだと思います。まあ高所得者優遇がうんぬんかんぬんみたいなニュースとか、まあそういうことを言う人が多いんだけれど、まあ問題は全然そこじゃなくてね、それはね、僕は最後まとめますけど、隠れ蓑だと思うんですよね。まあ、しかもね、高所得者優遇なのかどうかも結構疑わしいですよね。まあ僕の周りで、その富裕層と言われる人っていうのは、結構ふるさと納税やってない人が多いですね。なぜかっていうと、ふるさと納税の返礼品にも税金は課税されるんですよ。で、その、まあ大体、まあざっくりですけど、どこら辺で課税が始まるかっていうと、まあ、年収出て4000万とか5000万円ぐらい超えてくると、返礼品に課税が始まっちゃうんですよね。これもうめんどくさいじゃないですか。返礼品、ほぼタダでもらえるから、やったーっていう感じなのに、その返礼品に税金がかかりますよ、みたいになってくると、非常にめんどくさいので、だったらそこまでしかやらないよとか、まあ、そもそもふるさと納税めんどくさいからやらないよっていう人は結構多いですね。で、その下のレンジですね。まあ、1000万円から3000万円とか、いわゆる高所得者っ っていうのはここら辺を指すんですかね。このあたりのレンジの人っていうのは、まあかなり活用している印象がありますね。だからまあ線引きっていうのはこのあたりでやってくると市場に与える影響っていうのはかなり高そうだなと思います。まあ例えば、まあ、2000万円でラインを引くと。で、まあ、2000万円超える人って30万人から50万人ぐらいいるって言われているんだけれど、まあ、平均額で、そのふるさと納税をする金額っていうのが、まあ、20万円ぐらい下がったとする、1人ね。で、50万人が20万円下がると、これ1000億円のダメージなので、ふるさと納税全体の市場規模って1兆円ですからね。1兆円から1000億円、下がると、まあかなりの影響があるので、まあここが、まあ一番語られなきゃいけないというか、まあ高所得者優遇だから是正しますよっていう隠れ蓑で本当にやりたいことが見えてくるっていうところだと思います。でね、まあ、この1兆円規模、1兆円規模というか、まあ、1兆円の市場の中で、上位の20自治体だけで全体の寄付額の約13%、つまり1300億円ですね。まあ、これを稼ぎ出しているんですよ。この辺のいびつさっていうのもかなり危険で、今から出していく数字全部令和5年度でいくんですけど、1位が宮崎県の都城市ですね。193.8億円。で、2位が北海道の紋別市で192.1億円。そして、3位が大阪府泉佐野市で175億円と。まあ、これが寄付を受け入れている。ふるさと納税で寄付を受け入れている金額なんですよ。ただ、これは受け入れている金額でありながら、半分は出てってる金額なんですよね。ふるさと納税っていうのは、自治体として受け入れた金額のうち半分を使って仕入れとかやってくださいとか、プラットフォームの手数料払ってくださいとか、まあそういうことになっているので、まるまるこれが税収になるわけじゃないんですよね。で、この支払ってる側っていうのがとても重要で、仕入れっていうのは当然地元企業に、地元企業から仕入れてますよね。なので、例えば都城市とかだと193億円、ふるさと納税で受け入れて、じゃあ90億円とか100億円とか企業とかに払ってるわけですよ。で、その企業っていうのは当然地元の雇用とかをしているわけなので、まあ、ここがすっぽりなくなるよっていうことはないんだけれど、ふるさと納税が廃止されない限りはね。でも、まあ、今回与える影響っていうのは結構ありそうだなと思うわけです。で、まあ、この上位3自治体っていうのも影響はありそうなんだけれど、とはいえ、まあ、調べていくと、いや、結構厳しそうだなっていう自治体は他にあって、まあ、それが人口に対して税収を集めすぎている自治体なんですよね。例えば、令和6年度ランキング6位の北海道別海町。人口1万4000人で、ふるさと納税で集めた金額140億円なんですよ。で、税収はここ25億円なので、まあ、そのいびつさっていうのは数字でもうはっきり見えていきますよね。で、この140億円のうち、まあ、さっきの話だと70億円ぐらいが仕入れとか送料とかプラットフォーム手数料とかで使われていて、それが、まあ、かなり大きな経済圏を生んじゃってるんですよね。まあ、だから70億円の市場っていうのを生んでるわけですよ。人口1万4000人で税収25億円しかない町でね。これっていうのはもうかなり町が依存しているんですよ。で、税収25億円なんですよね。ふるさと納税を除くとね。で、それ以上に当たり前のように使っているので、そりゃそうですよね。当然税収は25億円なんだけど、ふるさと納税の税収っていうのも当然税収として数えるから、まあ当たり前のように歳入と歳出のね、歳入部分に入っていっちゃうんだけれど、これが結構なくなりますよってなると、あれちょっと話変わってくるよね。っていうことになるわけです。で、まあ、そこにはやっぱり人がいるからね、自治体が困るっていうのはイコール地元企業が困って、その地元企業が困るっていうことは雇用が減るっていう可能性があるので、まあ、ふるさと納税っていうのをやめたってできない理由はここにあるんですね。ということで、まあ、僕のね、最後試験でまとめるんですけど、総務省ってもうふるさと納税やめたいんですよ。まあ、これはまあ総務省の発言とか動向とかを追っていると、 まあそうですよとは言わないけど、確実にね。でも、まあそうだよねっていうのはもうしっかりと見えてくるんですね。なので、その布石なんじゃないかなと個人的には見ています。なので、まあ今回はデータ取りに来てるんじゃないかなと。まあ総務省もわかってるわけですよ。いきなり辞めたら破綻するから、まあいろいろなものが破綻するので、それはできないと。じゃあこれぐらい締め付けたら、まあつまりふるさと納税の市場を減らしたらどれぐらいの影響があるだろうかっていうのをね、知りたいんじゃないかなと思います。まあ一気にね、全部やっちゃうと破綻する、パンクするっていうのは誰が見ても明らかですからね。まあなので前提としては総務省がふるさと納税もうやめたくて、どうやってやめていこうかなっていう、その模索をしている姿なんじゃないかなと個人的には思っています。まあただね、この高所得者優遇を是正っていう言葉が社会に響いて受け入れられるって思ってるのは、いや結構勘違いだよなって思いますね。でもうこの辺の言葉っていうのは社会は結構敏感になってきていて、昔みたいにその高所得者優遇を是正するからこういう制度になりますみたいなので、おーやれやれみたいな、まあ、単純な話ではないと思うんですよね。だからそのあたりも含めて、まあ制度設計とか、あとは総務省の意向とか、まあいろいろなものがね、こう絡み合って今回動いていくと思うんですけど、そのあたりを冷静に見ていく社会の目っていうのも注目していきたいポイントですね。あとはまあ先週とかから再三言っているオールドメディアと SNS の関係。まあ、今回オールドメディア、総務省、そして大衆 SNS みたいなので、まあ、しっかりとね、どういう意見が飛び交うかっていうのも見れますから、まあそのあたりにも着眼点を持ってね、しっかりと追っていきたいなと思います。まずは今月の26年度税制改正大綱ですね。このふるさと納税の青天井の上限額、どのレンジにラインを引くかっていうのは注目していかなきゃいけないなと思います。なので、また分かりましたらね、皆さんと共有していきますので、引き続き一緒に、まあ、このあたり注目をしていきましょう。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。